ようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
山田武史さんお書きになりました。狼がいないと、ウサギが滅びる。生態系そのもの。それを大きな視野で見てみようという。試みの一冊で、ございます。後半の方は山田さんの5本は全部農業の方に傾いていきます。農業のこううまくいった例なんかを挙げつつね、山田さん懸命におっしゃってるのは農家の方々に分かってほしいのは省力化必ずできるっていう。目の前にかなさんという都会っ子がいますが、我らみたいに田舎からこの江戸にやってきた人間にとっては農業っていうのは遠い世界の産業ではありませんで、もう何とかしなきゃいけないんですけど、切実な問題なんですが、はい、私には熊本に義理の母がおりまして、80代のもう半ばをとっくに過ぎた。で、土地持ってんですよ、うん。今お貸ししたりなんかしてるんですけども、その貸しても貸してもまだあるんですよ。それぐらいなかなか土地持ちで、見渡す限り持ってたらしいんですが、戦後の農地解放で取られてって義理の父は下打ちをしておりましたけども、ところがもうそれが、その母親としては手放すのは嫌だけど、その草が生えてくるともうものすごく身が縮むような思いがするっつって、それを何とかしなきゃいけないんですが、うちの奥さんにも農家を継ぐというのはないですし、兄さんもね、商社マンなんで、どうすべえかということ
なんで。もったいないですね。
義理のお母さんが時々、百姓はよかこたなかですばいって言うとね、なんかもう、ジーンと来て励ましようがなくなる。奥さんもそうですね。うちの奥さんも、眉間に立て血は、を寄せて怒りますね。
はい。
小さい田んぼでもやろう。そんな甘いもんじゃないのよって言いながらね。父母の苦労を見たんでしょうね、私が趣味でやろうかとかって言っても激怒するというように非常にこう沸点の低い話題なんでありますけども、山田さんみたいなこういう大学の教授さんたちはそんなに辛くないはずだと、省力化はきっとできると、農業において農薬化学肥料除草化機械化、これでまあなんとか戦後農業は生き残ったけども、しかし、省力化は絶対間違ってない。農業というのが今まで、その少なくとも日本の地面、土を守ってきたんだ。これからはその土をやっぱり財産として生かそうではないか。そんなことをおっしゃって、おります、
はい。
有機栽培と省力化、これは必ずできるはずだ。という。今年、かなさん、野菜不出来で高騰が続いたでしょ。
高い時期がね、長かったですよ。
あれね、一つはね、F1 種のせいだっていうことも言われてるんですよ。
F1 種っていうのは、
F1 種っていうのは、種をうんと小さくするとか、種をなくする。だから葉っぱに関しても硬いじゃなくて、柔らかいものができるようにって、消費に向けて作られた野菜というのは、どっかワイルドじゃないんだって。でね、ワイルドだとどうなるかっていうと、雨が多いでしょ、多かったでしょ、耐えるんだって。野菜自身が今年雨多いな、ちょっと葉っぱ広げんのやめとこうって言いながら、自分で環境に合わせる体力を持ってるんだって、
はい、
ところが今は雨が多かったらもうすぐ葉が腐っちゃうっていう、その野生種のガッツを持ってないんだって。確かに取れる量は少ないかもしれないけど、ちょっと聞いたところによると、今年は有機の方の野菜の方は順調みたいですね。
へ
え。ちゃんと雨が降り止んでから葉っぱ出すんだって。だから有機野菜、普段は高いって言われてる有機の方が値段が安定してるっていう、評判なんだ。こういうこともありますんで、こう、一側面だけで農業みたいなことを考えないでくださいね。ほんで、農業の方に知恵を貸そうという大学の先生方がたくさんいらっしゃるんですけども、その方々があまりにも合理的だってこう、怒ってらっしゃる。だけど、山田さんがね、山田教授がこんなことを言っとるんですよ。有機をやるんだったら、 畑だけ勇気とか稲作だけ勇気とかそんなんじゃダメだ。
ほう。
あのね、その野菜養鶏牧畜稲作を勇気にしといて、その真ん中に不耕起、あの耕す心配のない栽培でブドウ畑を作って観光ブドウ園にしといてお客に来てもらうと同時にそこにワイナリーを置くと。
ほえ。
で、ブドウ酒を作りながら畑に行って養鶏をやって牧畜をやって稲作をやって野菜を作ろう。
それ可能なんですかね。
これができるっておっしゃるんだ。
へー。
だからお客様を迎えられる農村をみんなで作りましょう。そうすると全然違う農業が姿を表すはずですという、この辺ね、ちょっと未来の話でございますけども、ぜひお聞きください。何か予言できるかもしれません。